はい、それではキャンのユンタクラジオ、本日も始めていきたいと思います。今日はなんとゲストを呼んできました。ちゃんに続いて2回目、2人目のゲストになります。僕の友達のマロちゃんです。マロちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは、マロです。よろしくお願いします。
マロちゃんは僕が東京に来てからのものすごい長い友達で、めちゃめちゃアゲな友達のメンツのうちの一人なんですけど、簡単に紹介させていただきますと、ラウンズオリジンという、うん、会社を立ち上げまして、はい、そこの社長をしている同い年の友達なんですけど、めちゃめちゃ尊敬できるマロさんなので、今日はね、いろんな話をね、マロちゃんとしたいと思うので、はい、めっちゃ楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかちょっと緊張するね。
いや、緊張するね。マロちゃん、簡単でいいので自己紹介をお願いします。
う
ん、
はい、マロです。今キャンちゃんが言ってくれた通り、都内で、焼肉屋、ゲーバー、普通のバー含めた7店舗の飲食業態を持って、株式会社ラウンズオリジンという会社を運営しております。企業の PR としては、虹色パンデミックっていう YouTube を、やっておりますので、うん、そちらからも見ていただければ、ちょっと僕たちの活動が分かるんじゃないかなと思います。なのでぜひチェックよろしくお願いします。
素晴らしい。ほろちゃん言い慣れてるね、もうね。
言い慣れてるよ。
7店舗なるんだ、すごいね。
うん、そのうちのね、そのもともとそのまあ会社を立ち上げるきっかけとなった、僕が独立して個人事業主としてやってたゲーバーが、ラウンズっていうお店があるんですけど、ラウンズオリジンの前身の、そのラウンズで当時キャンちゃんが働いてくれてて、
そうですね。
でそれまでもちょいちょいね、一緒に働いたりとかはあったんだけど、まあそこの思い出が一番強いかなと僕の中では思います。
そうですね。ラウンズっていうね、今はもう閉めちゃった2丁目にあったゲイバーでね、マロちゃんと僕一緒に働いた時期がありまして、マロママはもう最高に面白かったんで。
マジ？俺ずっとキャンちゃんと喧嘩しかしてない。
そんなことない、喧嘩めっちゃしたね。では早速なんですけども、はい、マロちゃんと今度ラジオ撮りますってインスタであげたんですよ。はい、でお便りが届きました、
はい、ありがとうございます。
2通届いたんですけど、
嬉しいね。
早速1通目紹介しますね。はい、ユンタクネーム、デカマロさん。
デカマロさん。
チーマロもいるのかな。
俺がチーマロなのかな。でかい人がいるのか
な。マロさんはどんなパンツを履いていますか。はい、
パンツ聞きたいですか。
お便りがデカモロさんから届いてるので、はい、マロさんこれ最低だね、ちょっとね、マロさんのさ、マロさん絶対身近な友達と、
どこのホームで応募したらその質問が届いたの。
これはインスタ、インスタで、うん、Google フォームのアドレス載せて、ね、完全匿名だから、
あ、なるほど、
そう、誰から届いてるかは分かんないんですけど、
そうですね。僕は結構使い古されてるヨレヨレのパンツ履いてます。いや本当に本当本当本当、うん、で基本新しいの買うとしたらユニクロ派なんだけど、
はいはいはい、
でもなんか結構歴戦のなんか物を捨てられなくて、
あ、でもいいですね、物持ちがいいってことだね、まるちゃんはね。
うんうん、
ブリーフですか、トランクスですか、ボクサーブリーフ、
ボクサーとトランクスを、うん、8対2ぐらいの割合で持ってます。
8対2ぐらい、
うん、
エッチなパンツはちなみに持ってますか。
いやー、ないね。
え、ない
ない。
プレゼントでもらったこともない。
なんかプレゼントでもらったこと何回かあるはずなんだけど、なんかなくなっなんかね、気づいたらないんだよね。
それ盗まれてんの。
いや、そんなことだったから、その当時の付き合ってる人とかが多分入って帰ってそのままもうそのそのままもう俺の手元にはなくなってしまうっていう感じなのかもしれない。
なるほど、なるほど、ありがとうございました。
うん、
嫌だね、このパンツ聞かれるのね。で次、
はい、
メローのりんちゃんからお便りが届いてるんですけど、はい、マロさん、キャンさん、
はい、
お二人のお酒の失敗談が聞きたいですっていうことなんですけど、
うん、
いっぱいあるじゃない、お酒の失敗
で、うん、
一番恥ずかしい失態ってある？
一番恥ずかしい失態は
ぶり。
あるかな。
一時期めっちゃなぜか知らないけど荒れてた時期があって、
うん、
必ず路上で寝ちゃうぐらいの時が一瞬だけあったの。
うん、
だいたいタクシー乗って帰ったりとか、
うん、
なんとなく帰れるんだけど、
うん、
一時期だけね、うん、路上で眠るぐらいまで泥酔する時があって、
うん、
で警備員さんに起こされるとかっていうのが結構な失敗かも。
でもそれは恥ずかしい。
でも恥ずかしい。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
まあでも人に迷惑かけてるっていう部分で恥ずかしいってなっちゃうからだよね。俺はキャンちゃんあーって言ってくれると思うけど、
うん、
俺酔っ払って SNS を更新した時が一番恥ずかしい。
いやごめんなさい、それです私も。それです。もう酔った自分から SNS 取り上げてほしい。
絶対ダメなんだよ。絶対ダメなの。
そう。
なんで SNS しようと思うんだろうね。
ね。
絶対ダメだよね。
あれさ、なんでだろうね。
うん、
なんかさ、楽しい時でも、
うん、
ちょっとイラついた時でも、
うん、
どっちにしろ触っちゃ絶対いけないよね。
絶対ダメ。特にイラついた時はダメだし。楽しい時もなんかもう共感性周知を呼ぶだけだからマジでやめた
方がいい。わかる。でもやっちゃうんだよね、本当にやっちゃう。
絶対やめよ、もう誓おう。
本当？
うん、だっていいやっていいことあった。
なんかあそれを待ってる人がいたりしない？
それは人間関係がうまく作られてる。キャンちゃんが俺は多分いない。
なんか朝方に酔っ払ってさ、うん、自撮り撮りながらストーリーに上げてさ、うん、今日もさこんなじゃなかったんだけどさ、うん、みたいなストーリーを上げ続けてたら、
うん、
一定のファンができたの、
うん、ちょっとすごいそれ。
なんか、
うん、
一定のあれすごい楽しいんだけどみたいな感じで、うん、多分バカにしてると思うんだけど。
そうなんだよね。そうそっちよ。
そっちだよね。
うん、
バカにしてるよ。でもなんかやっちゃうんだよね。あれ面白いよねって言われるとさ、なんか面白いに答えたくなるときない？
あ、まあそれはあるけど、うん、さ我々こんな誕生日近いじゃん、めっちゃ、うん、2日違いで、
うん、
まあその星座も一緒みたいな、なんか同い年だし、うん、ちょっと似てる部分、占いとかが大体一緒になるじゃんね。
大体一緒。
その気持ちはめっちゃわかるんだけど、俺の方が多分、うん、ちょっと多分プライドが俺の方が高いと思うの、キャンちゃんと。だから俺プライドでそこにこの痛いところをちょっとばかりされてるかもって思うと耐えられなくな
っちゃう。耐えられなくなっちゃう。
すっかキャンちゃんの方がそこはちゃんとそこも楽しむ余裕があるんだと思うんだけど、
うん、
俺無理。本当に30回ぐらい自分の顔を殴りたくなる。
でも本当に分かる。 SNS はめっちゃダメ、酔っ払ってる時、うん、本当皆さん酔っ払って SNS はやめましょう。
やめましょう。
そうだね、失敗だわそれだ、
うん、
もう路上で寝るとか全然可愛い、
うん、
可愛くないけど、
うんうんうん、
でも SNS だね、
うん、
たまにさストーリーとかさ、え、これ上げちゃって大丈夫みたいな人いるじゃない。
いる。
あれだよね。
うん、でも、うん、優しくなれるよね。
優しく
なる。なぜなら私たちも我々もさそこに組みする人間なので、優しくなれる。でもやめときな
って思う。やめときなって思う、うん、でもさ意地悪なことは絶対つぶやいダメだよね。怒りというか、
あ、なんか、ね、特定の人を攻撃するのは絶対にダメだと思う。う
ん、なんか誰かに物申すみたいなのは、うん、なんでそれ SNS であげちゃうのってあるじゃない。
もうじゃあ LINE で言えよって思うよ、ね。
本当にもうそういうのも、ね、やらないように気をつけないといけない、う
ん、このメロンのリンちゃんはここまでこのなんかこんな自戒を求めてたのかな。
いや多分もっとフランクなものを求めてたと思う。
笑いがある
笑いがあるやつ。
ごめんなさい。
ごめんなさい、りんちゃん。なんか重くなっちゃった。ではではでは、
はい、
もうね、お便り終わりなの。
うん、
もっと来るかなと思ったら、
うん、
パンツの、
うん、パンツと失敗だ。
そう、失敗談だけだったので、
寂しい
から、
うん、
ちょっとね、最近気になるトピックについて、
うん、
マロさん、なんかありますか？
最近ですか？ボーイフレンドかな。
そうですよね、
うん、
ボーイフレンドだよね今ね、うん、見た今
ね8話まで
公開されてる、うん、見た
見た
8話
叫んだ。
よかったよね、うん、めっちゃよかったよね。
いや、よかった。
あれも あの9と10、次です最後でしょ、
うん、
もう90がちょっとさ、
うん、読めないよね、
読めない、
あの、あ、8、俺なんかもうなんならもう8話 の、うん、あの最後のシーンを途中ぐらいで持ってきて、
うん、
でそこからまとめに入ってもよかったんじゃないの、
うん、
みたいな、
うん、
だって8話で結構もうまとめられてる感なかった、
うん、まとめられてた
ね、進行的にね、
うん、そう、
あ、ここ、うん、そういう感じみたいな、
あ、一気に、あそこもカップリングみたいなのがあったりしてさ、
うん、あと90何やんのっていう感じに、
いやー90ね、
あでもそれはテホンさんかな、
そうですね、テホンさんで、ね、今の時空気だからさ本当に動きが欲しい、ね、
パジャマかわい
い、いやめっちゃ、私はテホンさんが一番好きなんですけど、
一番の詩はテホン、
一番はもテホンさん、あの中でタイプはテホンさん
な
ん
ですけど、でも俺らが一番応援してるのは、まあ、せーのカズト
そうですよね、
そう、我々ね少しだけちょっとね、
そうそうそう、
まあ、少しというか、まあ、うん、あのあんまりあれだけど、まあ、縁があるので、
縁があってね、あの、うん、カズトっていう人柄をね知ってるから、うん、めっちゃ応援したいよね、
本当にもう可愛いよね、あの子も世界一いい子だよね、
いい子、とってもいい子、
うん、でまあまあまあそこはあの、まあ、引き目が入っちゃう
から、まあ、そう
じゃないとしてあの、うん、エンタメとして僕見てて一番好きなのは、うん、大君なんです、
大君です、ね、
大君顔も性格も全てが好きだね、
あ全部好き、顔も性格も、
うん、
大君、
大君、
えちょっとあれじゃない、あの
何
あのあれじゃない、
何 どういう
ちょっとうるさくない、まあ、若いからなんだけど、
あ若いか、いやいや、あの彼の若さが多分もう心地よいっていう年齢に変わってるかもしれない、
あ本当に、
うん、全然いい、あれくらい元気で、
俺さ、あのさ、しゅんくんとさ、
うん、
大くんが一緒に水族館デートした時に、
うん、
まあ、編集もあるかもしれないけど、
うん、
これしゅんくんのテンションと大くんのテンションの差を見せつけるような編集だったりしたじゃない、
そうだね、
だからあの時にちょっと思ったの、えそんなにと思って、
うん、俺はしゅんくん羨ましいと思って
たよ俺しゅんくんやりだったから、うん、うるさってちょっと思ったの、
いやなんかさ、そのじゃあちょっとデートについて話すとすると、うん、あの喋ってくれた方が良くない、なんか、
うんうんうん、
すごく反応、例えばさ我々もう39じゃないですか、
うんうん、
例えばじゃあ、まあ、20代前半のことを、うん、ああいうことデートしたことないって思うけど、
うんうん、
まあ、デートしますってなった時にもうジェンダーの差があるからさ、
うん、
あの年齢的な、
うん、
ジェンダーじゃないか、
ジェンダーじゃないね、何て言うの、ジェネレーション、
ジェネレーション的なジェンダーの差があったらもう
ジェンダー
そしたらもう こっちが何、
のっけのっけジェンダー差がない
新しい妖怪みたいな感じになっちゃった今
そうですね、
そう
そうで、ジェネレーション
の差があるから、
うんうん、
あのもう正直何考えてるかわからない
と
こあるじゃん、
うん、
だとしたらやっぱりあの声に出して喜んでほしいというか、そのやっぱりその典型的な、じゃあ若い子ってこうだよねをちょっと求めちゃうから、
うんうんうん、
だからまあ同い年同士だとちょっとそこが合わないときついんだろうなっていうの分かる、しゅんくんの気持ちも、でももう上の人から見たらもうあんなわんぱく子供大好物じゃないですか、
まあ、確かにめっちゃ、うん、しかもあの子いたら空気全然違うしね、
違うし、
みんなの、
ね、でも一番評価してるところは、
うんうん、
あ僕は優作さんに対して、うん、あの胸肉ジュース胸肉のことについてあの経理をちゃんと任されたときに、あの嫌な顔せずやるって言って、でちゃんと経理としての仕事を全うしてるじゃん、
いやしてる、
あれすごくない、
しかも偉い、ちゃんと言ってる、みんなが言いにくいことを言ってるし、うん、なんかさその点で言うとさ、
うん、
ちょっとだけアランずるくないですか、
アラン君、
アランもいいよ、アランもとってもさポジティブ人間でさ、とってもさいいこと言うしさ、
うんうんうん、
めちゃめちゃなんだろう、わ素敵なこと言うなって思うんだけど、
うん、
あの時に、
うん、
大君がさ一番最年少でちょっと嫌な役を買ってる時にさ、
はいはいはい、
アランがさまとめた時にさ、もうグーの音も出ない綺麗なポジティブな感じでまとめたの覚えてる、
それって外で話してる時、
うん、外で話してる時とはまた別で、中で話してる時に、
うん、
だったらさ、優作さんのさ、500円がさ、1杯コーヒー売ろうとかで頑張ろうって思えるじゃんみたいなこと言った時に、
うん、
まあ、それが一番良かったんだけど、
うん、
なんかアランがいいとこ取っちゃったみたいな思った、
なんかさ、それは俺、なんかその具体的なもの出してくれるんだったらいいんだろうなと思うんだけど、
うんうんうん、
一回さ、その なんかテホンとさ、
うんうんうん、
その大君がさ、その主張政治とかのことについて話した時あったじゃん、うんうん、なんか今のあの環境は、うん、その特権階級がある人が得をしてみたいな感じの、
うんうん、
でそこにそこがおかしいなんかとかそういうなんか話になった時に、多分人それぞれの主張があるんだよなと思ったの。なんかそれって別にその人の環境の差だから口出すことではないし、
うん、
まあ、ぶつかるまでぶつかって、その自分の人そういう人がいる、でも自分がこういう人でもあるっていうのを分かってもらえばいいんじゃないかなっていうのをなんとなく思った時に、アランがその全てなんか愛がやっぱり自分を全部愛に満ちてるからみたいなとこで、いたところ大君がアランはそういうとこあるみたいな、その全て
怒ってた
っていうのは気持ちはめっちゃ良
かった。綺麗にまとめようと
する。それってあのアランの意見の押し付けじゃんってなっちゃうじゃん。で結局そのみんなが意見の押し付けをして、アランのピースフルな意見の方がよく映って勝っちゃったみたいな。あれは確かに大君怒るでしょ。
でちょっとずるいずるいというかね、まあ、まあ正義だったりするけど、
うん、
でもあの後さ、
うん、
大君さ怒ってさ、
うん、
行ったじゃない、
うん、
離れて、
うん、
でそれさ俊君が追いかけて行ったじゃない、
うんうんうん、
でそれで話しててさ、
うん、
俊君がピアノ弾いて、
うん、
弾いて、
うん、
で、ね、向こう側から大君がそれを眺めるみたいな、
うん、
あのシーン最高じゃなかった
です
か、
うん、最高だった。え、あれ映画だったよね。
あれ最高だったよね。
最高だった。
あれめっちゃ良かった。うーってなって、
え、春大はマジで最高のシーン結構ある
ね。
うん、
ね、
ある。
俺さ、
うん、
願い事、
うん、
レースに勝ったら願い事を叶えてあげるでさ、
うんうん、
春が勝ったじゃない、
うん、
で何もないって、願い叶えたい願い事ないとか言って、
うんうんうん、
もうね、
シャットダウンし
ちゃった
ね。
あれも俺の中でめ、うん、結構好きなシーンで、
うん、
ああなるほどねっていろいろさ勘ぐっちゃって、
うん、
大とか他のやつの願い事をか叶えさせないために、
うん、
なんか強いて自分も混乱して何がやっていいか分かんないけど、うん、なんか他の人の願いなんか譲ってあげればいいじゃん、うん、自分がないんだったら。
あ、そうだね。
で、
う
ん、でもそうじゃなかったんだろうなと思ってさ、
うん、だその時のさ旬がどういう気持ちで、
うん、
あのあそこに立ってたか分かんないし、
うん、
その話し合いとかその関係値がどうなのかも、うん、実際俺ら分かんないじゃん、
うん、
わかんないけど、やっぱりなんかあの子って本当に素直に生きてる、
うん、
生きてるけど、あの子のメンタルを理解するとか考え思考を理解するのは多分無理だろう。
無理だよ。無理だよ。難しいよ。
難しいよね。だからそこが魅力的なのかもしれないね、うん、
やっぱちょっと振り回されるぐらいがさ恋愛って魅力的なのかもしれないです
ね、うんうん、俺だけが気づいたボーイフレンドみたいなのある、うん、ここのシーンみたいな。ちなみに俺は大推しだから、
うん、
あのちょこちょこリビングで裸になってる大が好
き。めっちゃいい体してるよね。
いい体してる。
めっちゃいい体してる、うん、いやそれで言うと、
うん、
第1話目から、
うん、
テホンさんはパジャマなのよ。
ずっとパジャマだよね。
ずっとあの、
うん、
ちゃんとしたパジャマなのよ。
結構しっかりパジャマだよ。
そう、うん、私はそこが好きです。
あ、俺あとはこうみんながあの歯磨く時の格好みたいなの好き。
わかる、わかる、うん、みんなおしゃれだよね。あれってさスタイリストさんついてる？
わかんない。
あれしみんなの私服なのかな。
わかんないけど、カズトの、
うん、
は私服だよね。あれ、
あ、そっか、うんうんうん、そうだよね、うん、普段の
なんか好きそうなファッションというか、
うん、
なんかそんな感じするもんね、
うん。カツとかさ、1話目でカツを持ってきたんで、
うん、
みんなで食べましょうって言ってさばき出したじゃん、
うん、
あれさ、カツとって思わなかった。
思った。俺が一番めっちゃカツとの素だなって思ったの、これ言っていいのかな、まあ、あれだったらしてください、うんうん、なんか、足くじいたじゃん、
うん、
足くじいた時に、
うん、
足をくじってあのおんぶにするとこまで台本説を疑ってた人が何人か周りにもいたんだけど、
うんうん、
でもその大丈夫大丈夫って心配した時に、
うん、
大丈夫血出てないって言ったあの時に血出てないっていう表現がカズトすぎてもうこれは素だなって思った。言うわこいつと。
あれ本当にでもまさか多少の脚本とか台本はやっぱあるものじゃないですか、
うん、ああいうものは
ね、そうなかったらどっちらかっちゃうけどさ、
うん、
私ちょっと亮太くんの LINE 送る問題をちょっと物申したくて。
確かに。
あれダメじゃない？
ダメ、あれはダメだよね。
うん、
あれやっちゃうとさ、あのちょっとしつこく感じちゃうよね、
うん、
いない時にそんな自分の要求を、
うん、
このガッて、だってカズとさ、
うん、
あの正直困り果ててたじゃん。
いや、そう、無双状態だったからさもうめっちゃモテてさ、集中ね、うん、集めちゃったから、
あの自分の気持ちを分かって分かってっていう時に、カズトの気持ちはじゃあ誰が分かってあげるの、うん、っていうのが、うん、今回めちゃめちゃ、
ね、うん、思った、うん、あとさ、我々見てる時に一緒に見た時に思ったけどさ、うん、働きすぎよね、
カズトも働きすぎカズト、あのそもそも仕事であんまり、ね、
めっちゃ忙しいじゃない、カズト、
あの来れなかった時あったよね、そうそうそう、いないなっていう時あって、で、まあその、まあ、言ってみればさ、ボーイフレンド出るのもさ、うん、まあ、普段と違う環境だから、
うんうん、
まあ、仕事っていう概念はないかもしれないけど、うん、まあ一応見られてるわけで、カメラもいっぱい入って、さらにコーヒートラックで働く
そうそうそう、コーヒートラックで働かされすぎでさ、
選ばれすぎ、
そう、選ばれすぎなんだよね、マジ
ちゃんと数字を叩き出す
カズとか入ると1万円超えるみたいな、
妥協してない、すごく仕事してる
だからかわいそう、また働いてるって言ってさ
あの子すごい働くよね、そうそう、あの1ヶ月はちょっと大変だったんじゃないかなって
ね、あれも本当に本当に愛おしい、愛せる。
ちなみにさ、テホンさんはさ、推しとしてはさ、誰と付き合ってほしい？
俺本当はなんかそれこそ、うん、あのテホンさんが、
うん、
カズトをもうちょっと知りたいって言った時に、
うん、
あのコーヒートラック行ったじゃない、
うん、
で普通さ、コーヒートラック行った後ってさ、
うん、
みんな2人の時間あるじゃん、最後、
うん、
ちょっと2人で話したりとか、
うん、
砂浜歩いたりとかしてるじゃん、
うん、
あの時の回だけ、
うん、
郁夫くんが来たの、
え、
新メンバーじゃないとか言って、
ああそうだね、
そう、テオンさんさ、せっかくカズトと2人っきりになれたのに、
うん、
あの2人の時間見たかったのに、
うん、
郁夫くん来たの、
3
人じゃんなんて全然深められないじゃんって思って、
う
ん、
確かに
それは私だから不服なんですよね。
あ、手本数とか見たかったのに、
そう、手本数が見たかった
んですよ、私は。郁夫くんがね、確かに、
そう、
あ、それは確かにそうかも
しれない、ちょっと思ったの、だから、うん、そこに関してはね、
郁夫くんも台に行くかと思いきや、
そう、あんな感じでさ、うん、演出しといて実はカズト会って、ね、うん、
じゃああの時の旬のあのダークサイドは何
みたいなさ、そうそうそう、旬ただの嫉妬させるだけの
旬のさ、あのこう高台の灯台の方に行く時にさ、
うん、
あのこの旬だけこの高いなんていうの、あそこ
あの花壇でしょ、
そう、花壇でこう手をかけて立ってる時にさ、聞いてる二人はしゃがんでこう聞いて
る
ってい
う、わかる、
あの図は何、
あれわかる、
あのこう隣におじいちゃんが通るってさ、
そうそうそう、あの日差しを避けてさ、うん、あの なんだっけ、あの亮太と源成さんはしゃがんで日差しに隠れながら、うん、旬だけ
立っていいポーズしながら話して
る、わかる、あれめっちゃ
あれちょっとかっこ悪くなかった
あのシーンマジ見てほしいです、うん、嵐を呼ぶピクニックの回、
シュールだよね
シュール、あれめっちゃ好き、そうだから、なんか2人の時間とかコーヒートラックも2人の時間だし、
うん、
ちょっと誰々と話したいとかさ、お泊まりデートとかもさ、
うん、
そのもう2人の時間で確認しちゃうことじゃない、
うんうん、
でそこでさ、
うん、
あの3人のトラックコーヒートラック楽しいとかさ、
うん、
今どんな感じとかって LINE を送るのはさ、
うん、
ダメですよね、亮太くん、ちょっとね、
でもそれを見ると亮太くん真面目に本当に恋愛しに来てるんだなっていうのを感じて、亮太くん自体にはさ、やっぱ好感しかないじゃん、うちら、
うん、
見てる人みんなそうだと思うけど、
うん、
でもなんかだからこそそのそれは握手だよ
って思っちゃう、ねね、握手だよね、
もっと人間性見てもらえればさ、
ほんとほんと、でもさ、源成さんと亮太がさ、
うん、
デートしてさ、
うん、
あのガラス拭きみたいのやって、
うん、
カフェ行ってご飯作っての感じとかは、
うん、
めっちゃ俺好きだった、あの感じ、
あ
めちゃめちゃあそこうまくいってほしい、
なんか可愛いよね、
可愛い、源成さんとにかく可愛い、
源成くんなんかあの見た今日、あの俺そのもうボーイフレンド好きだからさそう、ツイッターとか今 X のその 見た
台風でしょ、
そう台風
なんかさ、わかる、みんなが がさあの、ま、ボーイフレンドまたすぐに会いましょうとか言ってそとか曲げたりとかさ
映えを意識
して映えを意識してタワレコとかバックとか投げてるじゃん、うん、瞬間無駄ちゃんも、うん、だけど源泉さんだけストーリーでさ
突然来た台風に戸惑って傘がひっくり返る
そうそうそうあーって言ってさあれめっちゃ可愛い
どういうシーンなのこれは載せるってなんだ誰がしたんだよ
もう本当に大好き
可愛いよね源生くん、ね、
壁もかのくだりも大好き
源生の、
うん、
言うじゃん、
うん、
かわいい
りょうたが源生に作ってくれた源生のために作ってくれたって言ってでカズトに作った時も、
うん、
え源生俺だけのためじゃないんだみたいなさ、うん、俺だけのものだったのにみたいなこと言ったかなんか、うん、その時でめっちゃ可愛かったんだよね
カフェラテじゃない
カフェラテ
うん今カフェモカって言った
いやカフェモカだと思うんですけど
カフェラテじゃないの
カフェモカです
えどっち
絶対カフェモカ
です
え
本当に調べてみよう
え本当に
じゃあ本当謝ろうね、
うん、
違う方が
うんうん、うん
絶対カフェラテだと思うんだけどだってラテアートしてなかっただ
ってカフェモカ作れるって言ってたから
本当に、
うん、作れるよって
言
って
ちなみにモカって何
えチョコでしょチョコ
あそうなのえじゃあこれ俺が負ける可能性高いってことちょっと待ってその知識の差で
現世ボーイフレンドカフェモカ
え待ってコーヒーやカフェラテクあ違うこれはあれか売ってるコーヒートラックか
ほらカフェモカは現世限定だったのにカフェモカです
キャンちゃん
はい
すいませんでしたわざわざ呼び止めて指摘することではなかった
本当だよで、
うん、
今8話までだから、はい、残り9と10でどんな展開を期待しますか、
はい、
マロさん
僕はさっきも言ったけどカズトがすごく、
うん、
思いをさ寄せる、うん、みんな寄せたい、うん、カズトの気持ちを理解してる人いないの、
うん、
っていう意味では、うん、多分優作さんが一番そこを、
うん、
組んでくれたじゃないけど、
うんうんうん、
優しくいてくれたじゃんずっと、
うんうんうんうん、
でなんか受け止めるようにさ、うん、絵も描いてくれたりとか、
うんうん、
っていう優作さんの大人の優しさが、うん、カズトにはマッチすると僕は思うので、
はいはい
は
い、
僕はカズトはそっちに行ってほしいなって思ってる
一緒です
あ、マジ？
ちょっとさ、
うん、
X の少し話題だけどさ、
うん、
優作さんとカズトがもし、うん、なんかタワレコをバックに
切
って、
ねうんうんうん、
これ二王者じゃないって90に対する伏線じゃないみたいなこと騒がれてて、
うん、
ここが叶ったらめっちゃ嬉しい
うん、また分かる、
ね、
でその声多いよね
うん、
うん、
カズトが実は今通してこの期間を通してさらに知りたいと思ったのは優作さんでしたとか言って、
うん、
海外まで追っかけに行っちゃう系が理想です
海外まで追っかけに行ったらもう本当あの子の体は何個あっても足りないような気がするなんか帰ってこれる
のそうそうなんかなんかでもなんか優作さんいなくなっちゃったけどさ途中でだけど、うん、何かしらの手段は取れるじゃん手紙だったりとか、
うん、
届けたいですみたいな感じで言って
LINE 交換してるよね
とかね、うん、なんかそういうので、
うん、
分かる優作カズと、
うん
カップリングが私も
じゃあ優作カズトになったらテホンは
テホンさんは、
うん、一人で帰ってほしい
なんか無事親にカミングアウトできて彼恋はできなかったけど、うん、人生でいいあれになりましたみたいな
って言って、
うん、
キャンの張りに報告
しそうそうそうそうそう来てほしい
来てほしい
これさ浅ましいからさ、
うん、
5月、
うん
またボーイフレンドっていうものが大々的に、
うん、
公表される前に、
うん、
カズトさんが来てくれたんですよハリを受けにね
カズトは、
うんうんうん、そうでそれで、
うん、
皆さんも疲れてるからとか言って、うん、疲れてるねっていつも忙しいじゃないカズトさんって、
うんうんうん、
でそれでなんかじゃあねって久しぶりにすごい久しぶりの来店だったのかな、
うん、
でそっちにバイバイって言って、
うん、
その後1週間か2週間後ぐらいに、うん、ボーイフレンド出ますってカズトじゃんってなって、
うん
てよって思って
カズトでも徹底してたと思うよ
ね、
うん、
なんかそしたら浅ましいから、
うん、
ハッシュタグボーイフレンドとか言ってさ、
うん、
カズトが来ましたみたいなあ
げ
たい
浅ましいは絶対やめろよカズトそんな風に使うなよ
って思ったの、
うん、
すごいカズトさんのみんなボーイフレンドのさ、
うん、
出演者すごいインスタの フォロワー数がバーンって回を重ねるごとに増えてってるから、もうすごいやっぱ影響力だよね。
うん、いやそりゃすごいよ、
ね、
すごい。
で我々もこうやって夢中になれちゃってるもんね。
だってねあれ見てて思ったけど、やっぱりその、まあ、知り合いでもあるじゃないカズとさ、うん、でもそのなんかちょっと見づらいかなちょっと思ってたんだけど、いやしっかり楽しいよね。
しっかり楽しい。
ちょっと前向きにさ、なんか人間関係構築していこうってなんか思うよ。
分かる。なんか俺さ前回のラジオでもボーイフレンドのちょっと触れて言ったんだけど、なんかさ葛藤する気持ちに向き合う人たちの様子ってさ、それだけでとても勉強になるというか、すごくいいもの見させられてるなって思うのよね、なんかちょっとかっこいい。それこそささっきも言った俺もりょうたの LINE 送っちゃうところとか、なんか大ちゃんが拗ねちゃうところ、しゅんちゃんが拗ねちゃうところとか、いろいろそういうの見るのもさ、楽しいしさ、しっかりこの感情のどう向き合っていくんだろう人はっていうのが勉強になるから、超面白い。
あでもそれはしかも俺らだけじゃないんだなみたいな、そのこうやってちゃんと可愛い子だったりとか、イケメンの子もしっかりちゃんと悩むんだなっていうのが分かるのは嬉しいよね、見ててね。
多分さ9と10話はもうさ大ちゃんとしゅんちゃんはもうあれでしょ、大くんしゅんくんはもうこのまま、多分
もう一波乱ぐらい起きるのかなって感じですけどね、
でも多分あそこはカップリングじゃない、でデートを通してりょうたくんと源成さんがどう、またどう縮まるかっていうのが見どころでしょ、
見どころだね。あとはカズとアラン、
カズとアランがどう
優作さんに言って
ほしい、そうだね、どう決着つくのかだし、
あとはイクオと
イクオくんとテホンさんある、ない
なーなー、どうだろう。でもあのその彼らのいけるいけないみたいな抜きにすると、いやでも
なさそうじゃない。
イクオくんは、多分ちょっとでも育夫のタイプ分かる、
全然分かんない、
分かんないよね、
うん、
大ちゃんいいのかなと思ったけど、カズトの方がいい、なんかカズトのこといいっていう人ってやっぱりもう圧倒的やっぱ美女なのかな、
やっぱ美女で一番入るんじゃない、カズトってやっぱ引きつけるものがあるから、
あの中から出てくる、あのいい人、ちゃんといい人のオーラあるじゃん、カズトって
誠実なね、
そうそうそう、真面目だし、だからそこら辺を求めてるとしたら多分俺はカズトに勝る人いないと思うんだよね、そこで言うと、なんか完璧だもんね、
カズト結構もうさ後半バッサバッサ切ってたじゃん、
うん、
もう友達ですみたいな、
うん、
素人あんまり思わないとかさ、あれ偉いと思った、
偉いよね、偉い、
嫌だよね、ああいうの言いたくないよね、
言いたくない時をのなんか言ってる顔してるよね、
えらい、できればキープしておきたいじゃない、
うん、
もう汚い話で言うと人の行為ってキープしてお
きた
い、
ね、
マロさんは
私は別に
キープしたいでしょ、マロちゃんだ
って、そんなことはないです、
それは抱えきれるものは抱えていきたいじゃん全部
そうね、最近気づいたんだけど、やっぱり好きなさタイプの顔って、もうほんとそこしかないっていう顔があって、でもそこ以外の人って、例えばめちゃめちゃ可愛い子にさそれは好かれたら嬉しいけど、でもちょっとさその本当に好きな人ってなんかいないよね、そんなにそのこの顔っていう人ってもう一人会えたら奇跡みたいな、そういう人が振り向いてくれたら嬉しいし、振り向いてくれなかったら寂しいしって感じですね。
そうですか、全然そこは相入れません、
相入れません
か私はどちらかというと世の中は可愛いで溢れてるって思うタイプだから、
ね、うん、
もうそれぞれ全部可愛い、やっぱ 花屋の店先に並んだ花たちって感じ、
見てた感じ
本当にもう
どれも綺麗だね
どれも綺麗、どれも可愛いってなっちゃう本当に世の中は可愛いで溢れてるので、
あそうなんだ、
すべからく可愛いを享受したい。
えじゃあ、その独り占めしなくてもいいんだそれ、
あ全然、あの、可愛いはシェアするべきって思ってるから、
あなるほどね、はいはいはい、
なんならボーイフレンドってさ、デートに行きたい相手ってもう好意を寄せてる相手みたいな感じの空気感になっちゃってたじゃない、でもそうじゃなくて、ただ知りたいだけの、もう少し2人で話したいから、もっとフランクな温度感でのマッチングがあってもよかったなってめっちゃ思っちゃう。
優作さんが友情でもみたいなことですよ、そういうの確かにと思う、優作さんのタラちゃん見た、
見た、
最後が面白くなかった、
最後
最後 あのすごい真似してる時に、うん、まあ、そのりょうたとかがそんなもんやってくれるんですねみたいな言って笑ってで結構やってくれてたじゃん、うん、その後にりょうたと元生が本当にありがとうございましたありがとうございましたって言った時にはい
しかもって俺ねめっちゃうまいと思ったのあ、タラちゃんでチューニングからやっていくんだと思って
あれを友達とかと一緒にやってたんだなこの人って思うとあの湯崎さんってさめっちゃいい人だよ
めっちゃいい人
あの人さ
めっちゃ可愛い
ゴーゴーっていうのをすごく推したいのかなって最初思ってたんだけど、うん、割となんかそこ見せんのみたいななんか
分かる最初ちょっと心配だった普通さゴーゴーさんだからさ、うん、一種のちょっと売名的な出演だったのかなみたいなうがった見方してたけど、うんうん、鳥ジュース事件とかさ、
およそ本人にとってはこれマイナスなプロモーションなんじゃないのっていう中身だけを見せてたよね
でもそれがまた可愛い
ギャップだよねそうそう人間だよなゴーゴーボーイもって思っちゃったね、なんかね。
あれは可愛かった。素敵だったよ、うん、あのかっこいい顔であの可愛い感じなんだと思って、
うんうん、あと我らがドリアンですね
我らがドリアンですねそうだそうだ、まさきさん
まさきさん
同い年のね年星だもんねドリアンを筆頭にそうそうそう
1話から5話まではあのまさき
くんで、まさきくんでやって
た6話から10話がドリアンと
してます一気にね、綺麗にゴージャスになってねっやっぱさ、まさきさんの時はさまさきくんの時は、うん、そうですよねとか言ってたけど、うん、ドリアンのところになった瞬間にちょっと大きくなるよね
やっぱりスイッチ入ってるやっぱそういうのあるんだろうね戦闘体制だよね
戦闘体制なんだろうね
そうなんだろうね
なんか、ホラン千秋、
うん、
めぐみ、
うん
青山テルマ、
うん、
あと徳井さんか、
うん、
とかにね我々ってさこうこうこうじゃないですかとかってまさきくんの時は言ってたけど、うん、ドリアの時はそうなのよなんかほんとそうとか言ってなんか一気にあのキャラ全然違うじゃない超
熱したよね
そうそうそう何かがあの感じね
よかったよね
ドリアもでも大変だろうねあの
忙しいんじゃないかな
その一応ゲイとしてのコメントを求められる立場にあるわけじゃない、うん、あの立場で
言うとあそうだからさ、うん、あの言いたくないことも説明として言わなきゃいけないじゃない、
うんうんうん、
あれってなんかまあそうだよね、うん、だからもううちらのさ、うん、代表として行って、うん、あそこにいる人だから、うん、なんかいやドリアンの方にかかってるものは重いだろうなって思いながら、
ねね、言葉選びはさドリアンさんすごい上手だからさ、うん、聞いてられるけど
キャッチも上手だよ
いやあれ一個間違えばさ、うんなんかね、
うん、
えーってなっちゃうようなこととかをさ、
うん、
怖いねだからああいうのってねでもホラン千秋、うん、私ホラン千秋さんがとてもいいんですけど
私もですねホラン千秋かななんか優しいよね
優しい、
うん、
あの人にあの人が総括して言ってくれることってこっちにも染みる、
うん、
えあなたがそうやって言ってくれるの嬉しいって なる
なんか俺さあの裏側のさ、うん、ボーイフレンドナイトあるじゃん、うん、あの徳井とめぐみと、
うん、
あのパーティーちゃん
のパーティーちゃんの
あともう一人、うん、
YouTube でやったやつね
あれ見た時 の、うん、あのパーティーちゃんの信子の、うん、生意気ってめぐみに対して
この MC 生意気あれ最高だった
あれが一番面白かった
面白かった
そっちもらったボーイフレンドのコンテンツの中であれと優作さんの
いやーボーイフレンド本当90、
はい、
楽しみですね
めっちゃ語っちゃったね
ねめっちゃ語っちゃった、うん、ボーイフレンド皆さんぜひ見てください面白いので
ね見てる人ね多いと思うから
多いと思う
なんかこんな感想もちょっと話したいみたいなね、
うん
うん、
シーズン2もね、
うん、
多分あるんじゃないかなって思うこんぐらい反響が強かった
周りのあの私の周りの芸どもが、
うん、芸どもが
みんなシーズン2に備えてる
出ようとして
出ようとして
すごい
みんなそんな我先に我先に
でも絶対次はねデブ入れてほしいんだよね
ああだからそのさ今さめっちゃさ画面映えする綺麗な子ばっかだからさ、うんうんそれこそちょっともうちょっと普通
だねいやもうほんと、うん、もうイカホモというか
そうだね
クマさんみたいな人とか、
うん、
そういうのも必要じゃない
オールジャンルのところと、うん、でもそれだと恋愛に発展しない可能性あるんじゃない、
ね、
なんか、うん、そこら辺分けられるじゃん我々
なるほどね、
うん、恋愛のスタイルが、
うん
だからもう無作為に選べばいいと思
う。
なんかあのこの芸のインスタのアカウント集めてこのダーツ
でやってるみたいな、イングレーサーっぽい芸ね、ちょっとスイードルっぽいみたいな人たちに確かに無作為にオファーかけてるし、
そう
確かに
ケンちゃんがね出てくれることを期待して
一緒に出ようよ
多分うるさいだ
けど、うるさいだけでくっつけまんましそうだもん
ちゃんと集合っつって
シンおいでとか言ってなんかさ、何言って
シンまた来てんのシンまたお前はもういいだろ、一で
なんか余計なお世話焼いちゃいそう、
うん、
本当に
ということで、
ありがとう
ございます、はい、ありが
とうございます。ボーイフレンドの話はここまでとして、
はい、
はい、ってことでね、ちょっとボーイフレンドの話で盛り上がりすぎましたけども、ちょっとマロちゃんとね、あの私は長い付き合いでして、結構ねなんかもうラジオのことを忘れておしゃべりに夢中になってしまったので、だいぶ長い時間喋ったんですよ。でだいぶ長い時間喋りすぎたので、今回はあの前半後半という感じの2部構成にしたいと思いまして、とりあえず前半今回はねここまでとして、キャンのユンタクラジオを終わりたいと思います。まろちゃんは、ラウンズオリジンっていう会社の社長をしてまして、結構ね LGBT 関係のゲイバーだったりとか、まあ、普通の一般の飲食の焼肉店とかをされてるんですけども、その中でねプロモーション活動として虹色パンデミックっていうね、あのラウンズオリジンの社員さんたちが集まってやってる YouTube チャンネルがあるので、皆さんちょっとね興味があったらその虹色パンデミックもねぜひ見てみてほしいなと思います。では今回はキャンのユンタクラジオ以上となります。またねあの近いうちに後半部分を上げたいと思います。後半部分はねなんかどんな40代になりたいかみたいな、ちょっとねなんか変なおじさん議論みたいのをしたので、それも楽しみに待っていただけたらなと思います。何よりもねもう来週公開されるボーイフレンドの最終回がもう楽しみでしょうがないですそれでは本日のキャンのユンタクラジオはここまで、また次回をお楽しみに。